小沢敏夫昔話へのご招待。西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて先生、2009年8月7日からスタートしたこのラジオ番組なんですけど、今日で放送500回を迎えました、
500回、不思議だね。すごい長いですね。
すごいですよね、
全然気がつかなかったけどね。
先生の中ではやっぱりあっという間に、
なんだかね、500回ってことほとんど10年でしょ。
そうですよ
ね、
はい、
そんな感じしないんですけど、10年年取ったのかな、その間に。
いやでも先生はお変わりないでしょうね、
わかんないんだけどね、あんまりね、自覚的にもね、体調変わらないもんだから、はい、つい気がつかないでやってるんですけどね。63歳で筑波大学定年退職した時ぐらいの体調な感じなんですよ。
わ、
だからその後計算するとね、
はいはい、
88歳になってるんですけどね、
自覚
的にはあんまり気がつかない、だから500回もあんまり気がついてないんですよ。
先生がいつも今が一番若いとおっしゃるじゃないですか。
そう
なんだ。
そうでしょ、でもみんなそうだよ ね、誰でもね。
私その言葉すごく心に残っていて、そう思うと本当に今を大切にですし、今から何でもできるなっていう気がね、
そうだよね、
しますよね。
そう、誰だってみんな今が一番若いんだからさ。
そうですね、
そう思えば何でもできるよね。
じゃまたこの500回っていうのは先生にとってはスタートっていうことになりますよね。
そんな感じですね、
では先生、今日はですね、その500回を記念して、小沢先生お気に入りの昔話をご紹介していただきたいなと思ってるんですけど。
そうですね、いいアイデアだ ね。
私も何が選ばれるのか気になるんです。
僕ね、そうだな、そのお気に入りって言われるとね、一番最初に頭に浮かぶのは、はい、昔の話だけど、三年寝太郎なんだよな。
三年寝太郎ですか、
僕はあの話には共感を感じるな。僕寝太郎だったからね。
先生寝太郎だったんですか。
だったのよ、若い時は寝太郎ですよ、だからとっても共感感じる。僕の兄弟みんな寝太郎だったもん、若い時は。今寝てないけどね、誰も、
今じゃ考えられないですけど
でもみんなそんなんじゃないかい。寝太郎ってね、こういう話なんだよね。まず聞いてもらうとね、はい、昔ある村に一人の若者がいたっちゅうんだよね。ところがちっとも働かない子で、寝てばかりいるもんだからみんなからバカにされてね、あいつは役立たずだと、寝太郎だと言われていたと、
はい、
そうやって何年も過ぎたっちゅうんだよね。ところがある日むっくり起き上がって町へ出かけていって、鳩と提灯を買って帰ってきたと、
はい、
で夜になると鳩と提灯を持って隣の長者の家の松の木によじ登ったっていうのね。そして大声で叫んだと、長者よよく聞け、我こそは鎮守の森の神様であると、今夜はお前の家の家運を予言しに来たって。家運って家の運ね、
はい、
で長者は夜中に大きな声が聞こえたもんで何事かと思って縁側に出てみたら、真っ暗闇から声だけ聞こえてきた。お前の家の一人娘に隣の寝太郎を婿に取らなければ、お前の家の家運はたちまち傾くであろう。よいか、分かったかと。では夜は鎮守の森に帰るぞって言って、寝太郎提灯に火をつけて鳩の足に結びつけてバッと離したってね、で火がシューッと鎮守の森の方へ飛んでったもんだから、長者はすっかり本気にしてしまった、
はい、
朝起きると一番に寝太郎のところへ行ったってんだね。寝太郎まだ寝てたって、で叩き起こしてね、寝てる場合じゃねえと、鎮守の森の神様のご命令だから、ぜひうちの一人娘の婿になってくれって言うもんで、じゃあしゃあねえなってやろうかって言って、寝太郎が長者の家で婿になったって話なんですよ、
はい、
とんでもねえ話だね。
そうですよね
とんでもない話だよこれ本当に、はい、でも痛快だね。まずね、この話で普通に引っかかるのはさ、これ騙してるよね、長者をね。だから人を騙すから悪い話だというふうに言われちゃうんだけど、
はい、
でもさ、昔話ってね、意外と思うかもしれないけど、案外ね、善悪気にしてませんよ、お行儀がいいこととかね、
はい、
正直であれとかってあんまり気にしてないのね。もちろん正直な話もあるんだけど、一方じゃ嘘ついて幸せになる話なんて世界中にいっぱいあるよ、いくらでもあるね、
はい、
あんまりね、その善悪とかお行儀の良さって気にしてないね。 で何をやってるかっていうと、とにかくね、はい、強く生きろ、この方がもう圧倒的に強いメッセージだね。昔話全体して考えると、
はい、
強く生きろっていうメッセージだよ。僕はそれが好きなんだな、昔話としては。
確かに一番大切なことかもしれないですね。ね、
だからね、ちょっとやそっとのね、嘘ついたり騙したりなんてあんまり気にしてませんよ、
はい、
人を騙しながら幸せになる話なんていくらでもあるから。でその時に底流としてね、昔話の底の流れとして僕が感じるのは、強く生きろよという若者へのメッセージね。
はー、
僕はそこが好きだな。
でも私も先生にお聞きするまでは3年寝太郎にそういうメッセージ、うん、そういう意味があるっていうのは気づかなかったですね。
そうかね、そうかもしれないね、
はい、
でもさ、今の寝太郎の話ね、落ち着いて考えてみればさ、寝てたのは若い頃なんだよな。
あ、はい、
で途中で起きてるわけよ、
はい、
そうでしょ。若い時寝てました。でも途中で起きて、悪知恵には違いないけど知恵を出して自分の幸せを獲得していきましたって、こういう話でしょ、
はい、
そう考えるとさ、これみんなそうじゃないかい。若い時ね、学校時代を思い出すとさ、教室に入るとつい眠くなったなんてみんな帰って
そうですね、
そうでしょ、はい、授業が始まったらつい寝ちゃったなんてさ、みんな経験してるよ、
はい、
あるいはちょっと先生の目をかすめて教室抜け出してどっか遊びに行っちゃったとかね、
はい、
あるいは親の目をかすめてさ、ちょっと悪いことしたとかね、うちで宿題やろうと思って真面目に教科書を広げたんだけど、つい居眠りして時間過ごしちゃった。
そうです、ね、
みんな経験してるよ、
ね、眠たくなるんですよね。
そうよ、みんなやってるでしょ。でもそういう人がじゃあ30になって40になっても寝てるかというと、寝てないんだよな、
はい、
そこなんだ大事なことはね。30ぐらいになってね、結婚したりなんかもあるかもしれないし、あるいは仕事に入って、
はい、
気がついてみたら30、40になったら誰も寝てねえんだよ。普通にやってるわけよ。
そうですね、
そういう人生のパターンをね、
はい、
語ってんだと思うんだよ。若い時は寝てました、
はい、
みんなからバカにされてました。でも一生寝ていたわけではありませんっていう話よ、
ね、
一生寝ていたわけではありません、途中で起きました、
はいはい、
で知恵を出して幸せを獲得してきましたって話だよね。
そうです ね、
そう考えるとさ、すごい人生を語ってるじゃない、
はい、
ほとんどの人の人生を語ってると思うよ。
そうですね、
僕ね、ある時ね、経団連って分かる、日本経済団体連合会って日本の資本主義の牙城だよな、
はい、
その本社でさ、何とか知らないけど講演頼まれて喋ったことあるんですよ、
はい、
300人ぐらいの大講演会になってね、
はい、
東京の大手町でさ、経団連本部でやったんだよ、
はい、
なんであんなことになったんだか分からないんだけどそれでも今の寝太郎の話したのね、
はい、
それで皆さんだって若い時寝てたでしょって言ったら、みんなうなずいてたよ。
そうですね、
でも今は寝てないでしょって言ったら、またみんなうなずいてた。当たり前だよな、すごい納得してくれた、
はい、
でその時に納得してくれた方でね、どっかの偉い大きな会社の社長さんで、今でも文通してる方いるよ。
そうですか、
よっぽど気に入ってくれたんだね。あの方はよく分かったんだろうね、自分も寝てたぜ、でも今は寝てないぜっていうことをね。
そうなんですね、大人になると忘れちゃうことなんですよね、
う
ん
う
ん、
そう忘れちゃうのよね、
はい、
特に親になると忘れるよな。
そうなんです。
で、すまんした顔して子供にさ、しっかり勉強しなさいなんて言ってるわけだよ、
ねね、
学校の先生になるともっと忘れるんだよ。いや、子供たちにしっかりしろなんてね、
はい、
言うわけよ。でもあんただって若い時寝てたでしょって僕は言いたくなっちゃうのね。みんなね、忘れてしまうのね、自分が若い時寝てたことを、
はい、
でそれは自然だよね。僕だって親だし教師でもあるからさ、親としては責任もあるから忘れるし、教師としてはやっぱり忘れるんだよ、それは立場上ね、はい、それも自然だと思うんだ、責められないと思うんだ。だけど昔話はそれを覚えててくれる。
あ、
昔話ってさ、日本人みんなが知ってるじゃない、
はい、
まあ、人類みんなが知ってるんだけどさ、日本人みんなが知ってるよね。ということは個人が忘れてしまったことを、昔話は日本人みんなの集合的な記憶として覚えていてくれる。
あ、
そういうもんだと思うんだ、
はい、
個人は忘れてしまったことを日本人全体の記憶として覚えていてくれる。だから大事なんだと思うんだよ。
大切ですね、
うん、そういう意味で昔話ってとても大事だと思う。で、昔話ってね、田舎でおじいちゃんおばあちゃんが孫に語ってきた適当なおとぎ話だから勝手に変えてもいいんだというふうに世間で思われてるけど、
はい、
もちろん勝手に変わっていく部分もあったんですよ、もちろんそれはね。だけどこうやって考えるとね、これは大事な部分だ、変えちゃいけないよっていうことがあると思う。
そうですね、う
ん、でそれをね見つけてこれは大事なんだぜって呼びかけるのはやっぱり僕ら研究者の役割だと思ってるんだけどね、
はい、
そこは責任だと思うんで、うん、なもんだからこういう話をさなるべくするようにしてんのね、
はい、
で寝太郎の話なんてさ本当にもうくだらない笑い話よで笑って済ましてもいいの、
はい、
でもちゃんと落ち着いて考えたらこういう大事なメッセージがあるんだよっていうことは僕らがそれ言わなきゃいけないっていう責任があると思ってね。
そして親の私もやっぱり子供に伝えるときにやっぱ正確に伝えないといけないなっていうのを感じました。
そうなの。それをね理解してくださって、はい、で子供たちにそういう気持ちでね、うん、お話伝えてやったらいいなと思うよね、
はい、
それで今のね太郎の話なんてくだらない話だけど、はい、大事な人生観っていうかな人間って生きていくのはこういうことだよ、うん、人間育っていくのはこういうことなんだよっていうのを語ってくれてるじゃない。
そうですよ ね、
若い時は寝てたりするよでも一生寝てるわけじゃねえよっていうのはね、はい、僕はそのメッセージをね落ち着いて考えれば誰でも納得できるんだよ、
はい、
誰でも若い時は寝ててんだからで今ちゃんとやってんだから、
はい、
自分の人生に照らし合わせればまさに正解なんだよこれは ね、
そ う、 ですね、ね、
そういうことがね気がついてくれれば昔話の大事な価値っていうのがねもっと見直されてくるなと僕は思ってるのね。僕はずっとそういう気持ちだもんだから、
はい、
僕長いこと教師してたんですけど学生時代にね勉強しないで麻雀ばっかりやってたような男もいるし、
はい、
遊んでばっかりいた女の子もいるのよね。でもそれはそれでいいと僕は思っていたわけ、
はい、
ただ今卒業してさもう20年とか30年経つでしょ、
はい、
会うとねみんな立派な仕事してるわけよ。ちゃんと会社で大事な役割をしてたりね、
はい、
あるいはお母さんとしても子供たち育てたり立派に社会人やってるわけ、
はい、
僕そういう時嬉しいよね。すごく嬉しいね。
そうですよね。
だろう俺が言った通りだろうっていう感じよ。でみんなそれ分かってくれるから僕がネタロの話するとね理解してくれるよね。
ちなみにその現役のその親で、うんうん、その気持ちも分かるんですけどなかなかこの子は起きないなって、うん、ちょっと焦る気持ちもあると思うんですけど、
あるだろうね。
そういう時もやっぱりじっと、
うんうん、必ず起きるから。
必ず起きました。
必ず起きる。僕起きなかった子はほとんど知らないな。
そうですか、
うん、僕がこういう話するとね、はい、例えば講演なんかでするとね後で質問出ますよ。そういう質問ね、
はい、
うちの子はまだ寝てる。でも必ず起きるから待っててやってね。で親がね起きろ起きろ起きろって言うとね子供は一生懸命寝るんだよ。
そうなんです ね、
ね、そういうものよ。起きろ起きろって親の方が焦るとね、
はい、
子供それに応えてね一生懸命寝るわけだ
なるほど
そういうところってあるよ。
あ
でそれ開き直ってね、
はい、
もう親は親で自分のこと一生懸命やって、はい、あんた自分でちゃんとやんなさいね自分で考えてね私は私のことで忙しいんだからつって何でもいいよ。英語の勉強でもいいしコーラスでもいいし山登りでもいいしお花作りでもいいし、
はい、
そういうこと一生懸命やってるとね子供の方はねいつの間にか起きてくるよ。
へ
大丈夫ですよ。
あそうですか、
うん、大事なことはね、
はい、
むしろ親が子供を信頼することじゃないかな。
あ、
うん、子供は今は寝てるけど眠いから寝てんでしょうね。でも大丈夫よね。あんたは必ず起きるよね。私は私の人生ちゃんとやりたいからねあんたもしっかりやってよという姿勢があればね子供はそれ感じるよ。
あ
僕はそう思うな。それをね、はい、親の方が一生懸命こうね、はい、あんたしっかりしよう勉強しなさいやんねえと将来大変よなんて言って脅かすとね、
はい、
子供の方はそれで怯えちゃうよ ね。
あ で、 ね
でもそういうふうに一生懸命子供の頃と言う人って僕の方から非常に冷たく見るとね、はい、冷静な目で見るとね、
はい、
お母さん自分のことはあんまりやってねえってことを思うんだ。
ああちょっとドキッとします
ね。自分のこと、はい、自分の人生を充実させることはあんまりやんねえで、子供をせかすことばっかりに一生懸命になってる。これは最悪のパターンだよね。
あ
最悪のパターン、
はい、
子供はそれ見抜いちゃうからね。
うん、
僕の逆だと思うな。だから子供にね例えば中学生でも高校生でもいいけど、
はい、
もうあんたいい年してんだから自分のことは自分で責任持ってよね。私も私の人生一回きゃないんだから私自分の人生ちゃんとしっかりやりたいよ、
はい、
というのが一番いいんじゃないか。
あ
僕はそれが一番、
ねうん、
それが一番いいと思う。
うん
私信頼してるからねあんたのこと信頼してるから、はい、自分で考えてやってね今眠いなら寝てもいいでしょでもしっかり自分で、はい、自分の人生考えてやってね。
うん
私も私の人生一回きゃないんだから私ちゃんと充実してやりたいよって何かに熱中すること。
あ
だから僕はよくね息子や娘のことで相談に来たお母さんにはそういうふうに言ったよ、 お母さん自分の人生を充実させる何かをやってください。何でもいいよ、花作りでもいいし、
はい、
コーラスでもいいし、山登りでもいいし、自分の人生しっかりやってください。それが一番子供にとっちゃいいんだよって、
はあ、そう考えると本当に自分の人生も楽しくなるし、
うん、そうよ、
いいですね。
そうよ、で私の人生も一回きゃないんだから、私ちゃんとやりたいよってのは必ず子供に訴えるよ、これは。
あ、
そうだよな、考えてみれば母ちゃんだって一回きゃいけねえんだからなってわかるでしょ。
そうですね、うん、
だから一生懸命私やりたいよ、で実際にやってるの見ればさ、
はい、
子供にとっちゃ嬉しいのよ。お母さんがね、自分の趣味でもいいし、はい、仕事でもいいし、何か一生懸命やってる姿、それが一番大事なんだよ。でこれ逆の最悪の言うとさ、
はい、
例えばお母さんはテレビのねお笑い番組見てヘラヘラヘラ笑ってると、
はい、
なことばっかりやってて、で子供にあんたしっかりやんなさいね、将来が大事よって、これ全然通用しないよ。
もうドキッとしますね本当に、もうその通りのことをしちゃってます、ね、
私やってます
はい、もう自分は好きなテレビ番組見るんですけど、ね、子供にはですねあんまり見せたくないっていうですねあ、
僕はそれ逆だと思うな。私は信頼してる、それが一番大事だよ。
でも親になるとそうやって教えてもらう時がないので、
うん、
先生にそうやって言ってもらうと
ハッ、ね、
と気づきます、ね、はい、
昔の話ってねそういうことを教えてくれるんだよ。
そうですね、
くれているんだよ。それみんな気がつかないからね、
はい、
見逃してるけど、でもそれをこうだよってことを言うのは僕ら昔話を勉強してる人間の責任だと思って、それでそういうお話をするんですけどね、
はあ、うん、今日は放送500回を記念して小沢先生のお気に入りの昔話をご紹介していただきました、
うん、
先生のお気に入りは3年寝たろうということでしたよね。
一番のお気に入りだねあれは。
はい、でもみんなですね、若い時は寝ていて、うん、いつかは起きるというね、うん、本当大切なメッセージが、ね、
いい
込められていますもん ね、
みんなそういう人生やってきてんだもんね。
そうですね、
若い時はみんな寝てたのよ。
そうですよね、
今スワーッと顔してみんな社会で活躍してるけどさ、
はい、
若い時は寝てたのよ。
子供だけではなく大人にもね、聞いてほしい昔話、
う
ん、
そうそうそう、全くそう思う、
ね、
うん、本当そうです。
さて先生、来週も引き続き小沢先生のお気に入りの昔話をご紹介していただきたいと思います。
そうですね、
はい、まだまだありますか。
はい、あるね、あるね
楽しみにしています、うん、先生今週もありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。